亀井ゆからの紹介コーナーです。本日の作品は、言わんレクツシテ、むつ首の化け物、語りは鍋沢ネプキさん、録音は1972年、昭和47年の8月です。茅野茂の愛日神話修正第3巻、亀井ゆから編3よりお聞きいただきます。
のぺがんまかね、のぺかつくるかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺこやるしたぷ、のぺこるんこるん、のぺいんからなわ、のぺえぬむのやしころ、のぺあえちかっぽ、のぺこやるしたぷ、のぺとくぱとくぱ、のぺりしぱりしぱ、のぺえねねぺこる、のぺちぬひたし、のぺ言わんでくとしぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなしのきら、のぺせこんねてころ、のぺちのふみあん、のぺきひくしゅう、のぺほかのしきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺしょのしきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺしょやおかよ、のぺちよこれ、のぺおんたろおった、のぺあむしぺおかよ、のぺちよこれ、のぺあばさんた、のぺいうたにおかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺりしゅおかよ、のぺちよこれ、のぺおかあさわ、のぺちゅんのぽか、のぺえかうこんな、のぺくるらっき、のぺしねれくち、のぺ、ぽんぺちして、のぺしねれくち、のぺいはわしけれ、のぺしねれくち、のぺちゃらんけれ、のぺしねれくち、のぺちゃけはうきれ、のぺしねれくち、のぺぺうたんけれ、のぺしねれくち、のぺははせれ、のぺききね、これきね、あぺしゃんた、のぺちょうしろっけ、のぺ、たったしあんまのかるわえかな、なくなるぱ、のぺふなくんてるけ、のぺせこりたっころ、のぺ、おかのしき、のぺぽいぱぽいぱ、のぺきあくしゅ、のぺやもっかよ、のぺぱしてひね、のぺうならよち、のぺあうさったよち、のぺきっこほぷに、のぺき、あくしゅうのぺはいくしき、のぺせこりたっころ、のぺほまこしべ、のぺきあくしゅうのぺ、くべけもっかよろ、あおちゃくさいこしょろ、のぺせこりたっころ、のぺぷやろった、のぺあるぱあくしゅうのぺそやおかよろあとちゃ、はいぷさぱ、のぺせこりたっころ、のぺおんたろおった、のぺあるぱあくしゅう、あむしぺおかよろわくぱぱく。はいくてけ、のぺせこりたっころ。のぺ、そげんぱあくす。のぺゆたにおかよろわおちゃ。はいくいけべ、のぺせこりたっころ。のぺそげんぱあくす。のぺにしゅうおかよ。のぺてれけいん。のぺねあいべんてくとしてあぴこやくつころね。やかい？
それでは、言わんレクツシテ、むつ首の化け物の解説をしたいと思います。茅野茂のアイヌ神話修正資料編より解説を読ませていただきます。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつきながら、あなたのところにむつ首の化け物がやってくるので、早く逃げろと言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男、窓のところには蜂の男、水樽のところにはカニの男、戸口の前にはキネの男、戸口のひさしの上にはウスの男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのにどこへ行ったか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところ、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水樽のところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに臼が飛び降りて、化け物は潰れてしまったという お話です。日本の昔話、サルカニ合戦にも似た話、以上です。